水嶋優の世田谷ファンタイム。今日も一日お疲れ様でした。こんばんは。5月2日金曜日ですね。午後9時になりました。もっと世田谷を楽しむ30分、水嶋優の世田谷ファンタイム。パーソナリティ水嶋優です。
アシスタントパーソナリティの大森心です。
この世田谷ファンタイムは世田谷区 FM 世田谷 81 プロデュースがタッグを組んでお送りしています。さまざまな世田谷区の情報や魅力をお伝えしてね、あなたにもっと世田谷を楽しんでもらおうというラジオですよ。
はい、
まず皆さんからのメールをご紹介しましょうね。
はい、
ラジオネームタンポポさん、いらっしゃい。瀬田八くんの絵描き歌楽しかったですこれゆずきさんというね、エイティアンプロデュースの声優さんをお迎えした時に、はい、心が作ったんだよな。
やりました、自分で考えてまあそうスタッフさんにも手伝っていただきながら。
よかったね、楽しかったですって。 あとはコメコメクラブが流れたのは懐かしい感じでした。まあ、そういう楽曲もこれからいろいろ流していきたいと思ってますんで、はい、おしゃべりそして歌も楽しんでくださいね。はい、あなたからもいろんなメッセージお待ちしてます。
はい、メールアドレスは834@fmsetagaya.com、 834@fmsetagaya.com、 FM 世田谷のホームページ、お問い合わせフォームからでも OK です。また X でも感想ツッコミ、どんなことでもどんどんつぶやいてください。ハッシュタグはひらがなでセタファンです。
ぜひこちらまでお寄せください。あなたの声お待ちしてます。なんか今夜のジングルやけに明るくていいんじゃないですか元気よくていいんじゃないですか。さて、水嶋優の世田谷ファンタイム、今夜最初のコーナーは瀬田町歩き。どこ行ってきたの？
はい、今回は音楽に関係するところに行ってきました。
音楽ライブハウス。
違います
じゃあそんな悩むだよ、
はい、
どんなとこ？
あ、そうですね、今回は世田谷区にあるとある楽器の製作修理を行っている工房にお伺いしました。
楽器の？
はい、まあ、そう、楽器の、まあ、修理とかやっているも、うん、その楽器の私のイメージとしてはやっぱりその優雅なこうお姿、弾いていらっしゃる方の
弾く？
あ、弾く
弾く楽器？
弾く楽器
の何？修理？
修理をしている
のお店？
お店です。
ほうほうほうほうほう、は
い、ゆさん、どんな楽器かわかりますか
バイオリンでしょ？
バイオリンです正解です。小田急線成城学園前駅から徒歩1分。
1分
です。めっちゃ近かったです。弦楽器専門店の弦楽器トリオさんに行ってきました。小田急線成城学園前駅から1分ほどのところにある弦楽器トリオという弦楽器専門店に今やってきております。なんだかちょっと図工室を思い出すような香りがするんですけれども、壁一面にですね、バイオリンとあれはビオラですかねが並べられていて、多分30台ぐらいあるのかな。で、入り口側にはチェロが10台くらい並べられていて、ちょっと人生で見るバイオリンの数だと今最大なんじゃないかなって思うぐらいいっぱいあるんですけれども、今日はこちらからお送りしていきたいと思います。ではこちら弦楽器トリオの店主陳宇さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。こちらのお店は何年ぐらい営業されてらっしゃるんですか？
34年ぐらいですね。
あ、すごい長くやられてらっしゃるんですね。はい、どうしてそのこちら日本の地で始めようと思われたんですか？
そうですね、私は北京で生まれて、子供頃ねバイオリン勉強始めて、それで1966年の時、中国の文化大革命の動乱時代始まって、はい、私は普通の学生さんたちと同じように東北の農村に行って、うん、田舎でね、馬の放牧か建築現場か、はい、山に入って石油採集、建築用の材料が運びがなんか、いろいろきつい重労働をね、やりました。
はい、
その後でハルビンに移りました。 ハルビンにいて、そこバイオリン製作工場があったんで、その中で働いて、それでそれ認証文学交流を始まって、僕も日本に来て留学で、
あ、留学で、
はい、バイオリン製作学校、東京バイオリン製作学校で留学にして、はい、卒業してこの会社作りました。
バイオリン、最初バイオリン習ってらっしゃったって、はい、おっしゃってたじゃないですか、はいはい、それはもう一度その演奏をする演奏者の方になるんじゃなくて、はい、もう制作したいなっていう方にもなってらっしゃったんですか、お気持ちとしては。はい、
それはね、まず僕個人で、僕自身はバイオリン奏者になるの才能があまりないし、それでアマチュアで遊んでる程度が上に入る作るの方はね、違うね、だんだん勉強してたくさん作るほど楽しくなってきました。だからこの楽器屋さんもやりました。
ああ、そうなんですねその学校で奥様の三笘由紀子さんと出会われた。
そうですね、うん、それで卒業して会社作るで、はい、彼女も卒業後でもこの会社に入って、
あ、はい、一緒に作ろうみ
たい
な、はい、あ、そうなんですね。そして奥様の三笘由紀子さんですが、三笘さんは2018年に3年に一度イタリアのクレモナで開かれる世界的に有名なストラディバリ国際弦楽器製作コンクールで総合2位、音響部門で1位を受賞された経歴をお持ちだそうです。奥様が受賞された時はどのようなお気持ちでしたか？
いや、すごく嬉しかった僕は現場に行ったんだ。
あ、そうなんですか。
はいはい、
見てましたか、その受賞の瞬間。そうそうそう、じゃあもう感動
感動しました。
感動しました
嬉しい
じゃあやっぱりそのバイオリンであったりとか弦楽器を制作される方のやっぱこう世界で一番の目標というか、何よりもこう名誉ある夢の賞ってことですね、
はい、そうですね、みんな一番楽しいのはコンクールですね。
あ、そうなんですね。ちなみになんですけど、はい、その制作するってなった時に何がこう基準で見られてるんですか？
例えばね、第一はやはり技術、
技術
とても綺麗に作ってるのが聞いて、その後は音、綺麗に作って音もいい、その両方はね採点されますね、
いい音っていうのはこう響くとか、う
ん、響くだし美しいだし、あとねバランス、低弦が高弦が、高弦から低弦までバランスがいい、美しいし、あと遠くで飛ぶ、それは人気の音ですね。
遠くまで飛ぶっていうのは、
うん、
そのホールの、
ホールの中で響く、はいはい、
なるほど、
そうですね。
バイオリンも今並んでるものだと全然なんか色が違ったりとかするものもあると思うんですけど、
はいはい、
これってなんかその違いとかってあるんですか？
はい、これはね、現代バイオリンはあんまり違いない、
はい、
ドイツでもあの他の国でも、あの全ての、まあ、日本の音大にバイオリン製作法はないけど、他のたくさんの国の音大の中でね、バイオリン製作法もあります。
へえ、そうなんですか。
それは現代バイオリン、もちろんみんな現代まだ生きてるから現代バイオリン作ってる、その現代バイオリンはね、大体の基準はね、みんなストラディバリーが、うん、とあのストラディバリー時代の何人か有名人がみんな同じように作ってる。だから新品だけだら全然わかんない、みんなストラディバリーみたいな、うん、昔の時代はね、各国の伝統が違うから、例えばドイツのバイオリン、
はい、
ドイツのバイオリンの特徴があります。例えばニースはね、イタリアのニースが、まあ、製作者によるとね、すごく複雑だけど、ドイツのニースはね、大体ちょっと色が濃いの感じですね。
そうです。なんかあっち側にある黒いやつがドイツの、うん、
ね、特に時代、年代に経ってると、もう200年以上が、なんか100年以上のものをだんだんね、色濃くなります。まあ、イタリアのも濃くなるけど、でもイタリアは赤ボイの方が多いですね。
あ、 赤っぽいやつがイタリア。
はいはい。
そうですね。
現代バイオリンもみんななんか同じ色、同じやり方でやってる。
ではそれでは今からちょっと高価なバイオリンと比較的安価なバイオリンのちょっと音の違いを教えていただきたいと思います。まずは比較的安価なものからよろしくお願いいたします。
はい、わかりました。
まずこんな近距離でバイオリンの音聞いたので、はい、こんなに響くもんなのかっていうのが結構第一印象なんですけど、ちょっと私初めて聞いたのであんまりその良し悪しがわからないんですが、なんか言われてみればそのでも何でしょう、若いものは結構なんか張りがあるというか、
はいはい、
すごく
そうですね、
って感じでこう、うん、深みがある音なのかなって思ったりもしました。
大体はその感じ。新品のバイオリンはあの現代の制作者たちも結構上手ですね、みんなうまい。ただ音色は やっぱりある程度太くないと、音色はそういう音色なかなか出ないですね。難しい音色、新品もあるけど少ないですね、うん、やっぱりオールドのバイオリンはオールドの音がちゃんと出てですね、うん、そういう違うところもあります。
ではあの陳さんが思うこのバイオリンの制作だったり修理の魅力とかやりがいみたいなものって教えていただけたりとかしますか？
ああそうですね、やっぱり修理終わったものも作ったものもできたらいい音出るねお客さんも嬉しいし、僕ら自分の作品も見るですごく楽しくなりますし、うん、やっぱりバイオリンの音はね、良くなった場合はすごい魅力的ですね、
はい、すごい。私初めてあのこんなにたくさんバイオリンがある空間にまず来ましたし、初めて生で聞いたんですけれども、なんかやっぱ知らないことだらけで、楽器私からしたら全然違いがないように見えてたんですけど、今日教えてもらったらこんなそのフォルム一つで音が変わったりとかそういうのもあるんだっていうのを初めて知って、今後ちょっとバイオリンの見る目が変わりそうです陳さんは今後このお店をどんなお店だったりとか工房にしていきたいですか？
やっぱり修理でも作るでもよりいい音が出て、うん、頑張りたい。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。今日は小田急線成城学園前駅から1分ほどのところにある弦楽器トリオからお伝えしました。陳さんありがとうございました。
ありがとうございます。
いや思わず聞き入ってしまいましたね。
そうですね。
そうなんだ、
はい、
バイオリンの制作もなさってんだ陳さんは。
制作もされてて修理もされてるんですね、
うん、修理もなさって、あの修理は分かるんですよ、
はい、
まあ、ちょっとねあのずっと大切に使ってるバイオリンがここをこうしたいこうなったので修理お願いしますってあんだけど、作ってもらっしゃるっていうのはびっくりした。制作してらっしゃるっていうのはびっくりした。
制作してらっしゃる、ちょうどその行った時に作ってる途中のものも見せていただいたりとか、
うん、
それこそ木が掘ってあったりとか、
うん、
こことここのこうつなぎ木と木をつなぎ合わせて綺麗な状態にするんですみたいな説明もしてくださったりとかして見れました。
7月にシャーロック・ホームズという朗読をやるんですが、
はい、
あの山寺浩一さんと2人でね毎年やってるんですけども、はい、必ず僕らのバックに、弦楽器および生楽器が今年は7人ぐらいいるのかな。だからバイオリンもビオラもチェロもコントラバスもいて、
はい、
後ろからその生の音が聞こえてくるんですよ。
うわ
な、やっぱ違うんだな。
違いますね。
うん、いいんだよな。へえ、しかもそれが世田谷の成城学園駅前から一歩のところにそんなお店があるんだ、
はい、ありました。そのやっぱりたくさんなんかお客さんもいらっしゃるみたいで、
うん、
こうロケ中にもあの頼まれて、あの
修理ですか、
修理したいですって方が何人もいらっしゃって、すごいやっぱ人気のお店みたいです。
僕あの佐田さんと仲良くさせてもらってるんで、
はい、
昔からバイオリン割とよく聞いてます。
じゃあもうバイオリンのその音は
細かいことは
細かい細かい
営業時間とか、
あ、はい、弦楽器専門店弦楽器トリオは小田急線の成城学園前駅から、徒歩1分で、営業時間は10時から19時、日曜日と祭日はお休みです、うん、
お休みですね。
でちょっと不在の時もありますので、念のためいらっしゃる際には事前にお電話くださいとのことでした。
あ、そうですか、
はい、
まあ、本当世田谷いろんな顔があります。以上、瀬田町歩きでした。
はい、
知ってる世田谷。さて、世田谷に関するいろんな情報とかね、まあ、ちょっとニッチな知識などをクイズで、やってみようというコーナーでありますね。
はい、
今夜は
今夜はですね、久しぶりの音ネタを。
音ネタ、
はい、
なんだ、
言っちゃいます。
なんだそれ。
弦楽器トリオさんのバイオリンに関する問題です。
あの、僕ガクトさんじゃないんで。
あれ、いや、まあでもそれぐらい。
それぐらいなわけないです。やってみましょうか。
はい、それでは問題です。先ほどの瀬田町歩きで紹介した弦楽器トリオさんにあるバイオリンを3つ店主の陳さんに弾いていただきました、うん、今から A、B、C、3つ音を流しますので、うん、高価な順にお答えください。
わかるかい、そんなの。もろもろガクトさんに。
はい、お願いします、
はい、
ではまず A のバイオリン。
これはね、わからない。
わからない。
全然わからない。
では、次は B のバイオリン。
なんかチンさん意図的にやってない？
いや、まあまあ、
ごまかそうとかしてない？
いえ。では、最後は C のバイオリンです。はい、ということで、さあ、ゆうさんどうでしょうか。
3つ当てなきゃいけないんだ。
そうですね、3つ。
じゃあ、
はい、
僕が当てますよ。
お
一番高いのが C です、
はい、ほう。
そして、
はい、
BA が分かんないんだよな、どっちだろうな。いや、 BA でいいや。 CBA の順で、
うん、CBA の順
で高い方から、
高価な方から
CBA です。はい、
正解は BAC です。
全然ちゃう。だからさ、これ絶対小さい痛くないね。なんかその安いのをいい音するように、はい、雑味のないように弾いてらっしゃるんじゃないですか。
いいえ、まあ、そうなんですかね。
なんかスタッフの意図が見え隠れするな。もう一回言って。
正解はですね、正解は
BAC
です。 BAC が正解です。
これだけ間違うと気持ちいいね。
一個も当てなかったです
ね。一個も当てなかったですね。もう全敗ですね。わ、そうなの。
はい、そういうこと
で B 割となんかこう雑味っぽい音してたような気がするけどな。
やっぱりでもやっぱ録音なのでちょっとまた違うのかもしれないです。生で
心いたの、そこの場に。
いました。
そう思った。やっぱ、
いや、私は正直もそもそも生でバイオリンの音を聞くのが初めてだったので。
そ
っ、うん、全部いい音だけどなと思いながら。
もう C とてもなんか綺麗な音色だったような気がするんだけどな。はい、じゃあ俺安いのでいいわ。以上、知ってる世田谷のコーナーでした。さて、5月になりましたんで、新しいテーマで皆様からお便りいただいてるんですね、
はい。
お蕎麦を食べるときはあったかいお蕎麦が好きですか、それともざる蕎麦が好きですか。あ、まあ、冷たいお蕎麦ですね、
はい、
冷たいお蕎麦が好きですかというふうに皆さんの意見を伺いましたならば、早速いただきましてありがとうございます。ラジオネーム産方さん、いらっしゃい、こんばんは。5月のテーマ、私は断然冷たいそば派です。だんだんあったかくなってきたこの時期にズズッとすするのがたまらなく美味しいんです。私はいつもネギや生姜をふんだんに入れるのですが、お二人はおそばに薬味を入れて食べられますか。 どう心は？
私はめちゃくちゃ入れたい派です、うんうんうんうん、もう山盛りみょうがとかも入れたいです。
みょうが？
みょうが好きで。
みょうがはだって置いてる店多い
あんまりないんですけど、そのみょうがそばみたいなのでいっぱい入れてくれるところがあって、そのそれでいっぱい、そう、生姜も入れてネギも入れてみょうがもいっぱい入れて食べるのがすごい美味しくて、
たまにお蕎麦屋さん、立ち食い蕎麦屋なんかで、はい、ネギ抜きでなんていう男性を聞くことありますね。あ、よく、
は
い、
ネギ抜きで。
だからちょっと前までね、ネギ多めでっていうと廃用って入れてくれたんですが最近別料金のとこ多いですね。
あー、切ない。
やっぱり値上がりしてるからでしょうね。
そうですね、
もう今まで気軽にネギ多く入れてたのが、
はい、
まあ、そんな高いわけじゃないですけど、50円とか100円とかで別料金だと入れてくるんですが、僕もお蕎麦にはネギは必ず欲しいですね。ネギわさびで冷たい蕎麦いただきたいですね、
はい、
ちょっといろいろお高くしょうがないですよね。材料費上がったりね、うん、お米も上がってるしね、
はい、
こんな切がらいや、なんか切ない話で終わりたくはないんですけどもあなたはさ、どっちですか？お蕎麦、あったかいお蕎麦ですか、冷たいお蕎麦ですか？あなたの意見もお待ちしております。
はい、メッセージの宛先はメールアドレス834@fmsetagaya.com、 834@fmsetagaya.com、 FM 世田谷ホームページのお問い合わせフォームからでも OK です。また X でもどんどんつぶやいてください。ハッシュタグはひらがなでセタファン。メッセージテーマのほか、応援メッセージ、私たちへの質問、番組の感想、何でも OK です。皆様からのメッセージお待ちしております。
最後のコーナーこちら、
心の今日の心み。
ここになると本当急に元気になるな。
はい、このコーナーは私大森心が心の赴くままに世田谷の街を歩いて見つけたものや、
はいはい、
人の海を歩いて心に引っかかったものなど、
もう歩きっぱなしです。
歩きっぱなしです。とにかく面白そうなものを制限時間30秒で分かりやすく解説プレゼンするコーナーです。
今夜のテーマは、
今夜のテーマはマーラータンです。
うん、辛いやつでしょ、
はい、辛いやつです。
どうしたの
が、まあ、今流行っているという。
だいぶ前から流行ってんじゃないの、
まあ、それはちょっと
それはちょっと30秒よーいスタート。
はい、マーラータンとは中国発祥のスパイシーなスープ料理で、特に四川料理に由来しています、うん、で具材やスープを選べて、野菜、肉、練り物、春雨なんかもたくさん種類があるんですけども、そのカスタムできるのが魅力で、あの今 SNS で若い女性を中心にそれがすごく流行ってるんです。あの本当にそうなんです。あの本当にあの新しい店舗いっぱいできてて、あの TikTok とかで調べるとマーラータンをいっぱい食べるみたいな大食い動画とかがいっぱい出てきて、
たまごっちしながら、
たまごっちしながら
終わっちゃった。あ、ごめんごめん、僕は余計な愛の手で切ったから。あ、まだ 何言いたかった？
あ、私も食べたことあるんですけど、
あ
っていう話でした。あと、あの世田谷区に結構その最近新しい店舗もポコポコできてるので、皆さんぜひ行ってみてくださいという
どういう感じでしたっけ？
ラー油とかのラー、
まず朝がマーで、
マーで
ラーが、あー、その辛いみたいな字ですね。
そうです、
あのラー油のラーになるのかな、
はい、
でタンは湯ですね。
湯です。
だから結局辛いラーメンでしょ？
いや、なんかラーメンだけじゃないんです。別にその麺メインじゃないというか、何でも入れていいんですよ。それがやっぱり良くて、私キクラゲとかいっぱい入れるのが好きですね。
へー、コリコリして。今流行ってるの？
流行ってます。
本当？
本当です。本当にいっぱい店舗あるので。
なんかね、あのマスコミ情報ってちょっと一回確認する癖が、悪い癖があって、すいませんね、反省しながらお別れの時間となりました。お相手は僕、水島優と
大森心でした。
水島優の世田谷ファンタイム、もう本当に5月になっちゃった、早いね。また来週の金曜日午後9時にお耳にかかりましょう。1週間お元気で。